本日お客さんをお迎えしております、京都いのちの電話都築康子さんです。こんにちは。おはようございます。はじめまして、どうぞよろしく。いや、京都いのちの電話というのはね、よく聞くんですけど、まあ、どういうふうなことをやられているのか、まあ、説明なり教えていただけますか。
はい、まずですね、もう1982年から始まっていて、東京で最初に開局したんですけれども、京都では82年からですから、もうかれこれ30年近くということになります。で、85年からはもう年中無休、今もこの時に電話で、かかってきた電話を受け取る人がいて、それも専門の、講座を、養成講座というのを受けて、その審査に受かったという経験を積んだ方が電話の前に待っていて、365日24時間、お正月も暑い日も今も夜中もずっとかかってきた電話の相談を受けています。そういうことを休まずにずっと、この目立たないんですけれども脈々と続けているという団体なんですね。で、その人たちは全部交通費もボランティアで全部全額ご自分で負担して、そしてその役目を担ってくださっていますという、本当に私は京都の地下水の一滴というふうにおっしゃった方がいるんですけれども、そういう方たちが住んでいる京都、守られている京都っていうのがあるっていうことを目には見えないんですけれども、とても大切な底力、あるいは鴨川の水脈を支えるような一滴だとは思います。
休みなしだな、スタッフっていうか、その何人ぐらいいたらいます？
本当は200人いたらいいんですけれども、160人ぐらいと聞いています。足りないんです。要するに、志がある方はおられると思いますけれども、いろいろなご事情で、今はスタッフをいつも募集していますので、またお知らせも出ますから、何かしたいなっていう方はぜひ応募なさってください。
うーん、そうですか、はい、すごいですね。
すごいですよね。
160人でもね、計算できないですけど、ちょっと、
ですけど交代制ですね。しんどいお電話が多いですから、やはりその受けて、その受けた方へのフォローというのもしていますので、その相談員っていう方たちの支えもまた必要なわけです。
1日24人で1時間、
いや、もう少し幅は、
いやだから、1時間でしょ。
回線数でどれぐらい
か、回線数はそんなに多くないんですね。いわゆるよくテレフォンショッピングみたいな場面を想像なさる方もいらっしゃるかもしれないんですが、そうじゃなくて、本当に1対1のとても大切な電話を聞くということから始めるので、なんていうんですかね、そんなにもしもしっていうようなことではなくて、少ない現場で丁寧に、そして24時間休まずっていうと大変なことなんですね。
一度電話があったら何時間とか何十分も、
いや、それはお相手によりますよね。どういうお話かということで、実際はつながりにくい電話になってるんですね。とても多くて、その電話の特色としては、心に重いものを抱えて誰かに聞いてもらいたい。例えば本当に大変なことがあって、最後にこの電話で自分が生きてきたことを何か言いたい、あるいは藁にもすがる思いで、携帯なり、昔やったら10円の公衆電話とそういうものに、受話器に手を伸ばした方がダイヤルをするということでもあるので、件数としては今年、今年度はやはり 今までより多いんですね。で、10年度の受診はその前より約1300件増えていて、あの23,954件で、そのうちで自殺志向っていうんですけれども、そういう件数が3669件、それからそれがその開局以来初めて全体の 15% 台を占めたという統計が出ています。で、今年は特にその震災あるいはこの不況ということが重なりまして、あの失業などの悩みに加えて、その台風被害というのも関西は抱えましたよね。大きい予想以外 の、 あのことでしたけれども、そういうことから特に心の不調を訴えるその電話内容というのが増えているということなんです。それで、まあ、あの今日伺ったのは、あのそういうとても大事な、あの地味だけれども地道なこの活動を支えるためにチャリティーコンサートというのを毎年1回しているものですから、そのことで今日は寄せていただきました。
ああ、そうですか、はいはい、どうぞそれ の、 あの宣伝何々かしてくださいね。
はい、
チャリティーの、
ええ、あのぜひ、ご来場賜りたいんですけれども、毎年あのいろいろな出演者をお迎えしていて、去年はあの京都に住んでいる作家の石井真嗣さんをお迎えして、とても若い方が多くて蓄音機をかけてくださいました。で、今年はなんと仙台から若干21歳の慶応ボーイ浅野翔さんといって、楽器は津軽三味線になります。で、たまたま、この方 の、 あの仙台での演奏を聞いた、スタッフがぜひ京都に来ていただきたいということで、お招きすることがかなって、石川さゆりさんの伴奏とか、石川さゆりさんと演奏したりとか、この21歳でもうすでに全国大会で3回優勝記録を持っていて、14歳で最年少の優勝、それから3連覇を果たして、同大会の殿堂入りをもう果たした方なんです。で、このチラシとかポスターを見ると、女の子さんかと思われるね、女の子にしても非常に可愛らしいと思う印象を残すこの、写真を使わせていただいてるんですけども、ホームページをご覧になるといろんな装束というんですかね、和服で凛々しく弾いてらっしゃる姿も見られて、全国的にあるいは世界的にも演奏活動をされているので、ファンの方がとても多いというふうに伺っています。12月4日もうすぐですけれども、日曜日の、午後3時から開演、場所は同志社女子大学の栄光館って言います。ご存知ですか？
私同志社女子大学。
そうですか。じゃあもうここでお礼拝とか、ページェントとかなさったんじゃない
です
か？
僕ら卒業式したところ
です。あ、やっぱりそうですか。じゃあ懐かしの母校の
最近きれいになって、お掃除とかも全体をきれいにされて、はい、赤レンガがきれいになった、埃も全部取れて、
はい、
あと横に大きなクリスマスツリーがあるので、
そうです、そうです、はい、
本当にぴったりに。
そうですね、いつもコンサートが終わって皆さんお見送りして、空を仰ぐとクリスマスツリーが本当になんか良かったねっていう感じで瞬いているので、名物になっていて、いらした方が写メを撮って、帰られるっていうシーンが、はい、あります。
栄光館は個人的にもすごく好きな校舎なので、はい、本当にいい時かぴったりの。
そうですね、はい、いつもご縁があってこの時に使わせていただけることができて、ありがたく思っても、そうでないとなかなか入れない場所ですので、はい、そうですね、大事な連絡先を申し上げます。京都命の電話事務局、電話が 075-864-1133、864-1133、ファックスが 864-1134 で、全席自由に1000円お申し込みください。お待ちしています。
ぜひどうぞ。
どうも、よかったです。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。どうもどうも。
ありがとうございます。
まあ何かとね、12月になったら忙しい部分がありますからね、皆が皆いけるかどうか分かりませんけどね、 予定は多分入ってる、いろんな入ってると思います
ね。お気持ちだけでも、働いてるスタッフとかのためにも、お祈りくださるだけでも十分なので、よろしくお願いいたします。
いろんなことをお聞きしてびっくりしてますわ、この数字を聞くと。
はい、そうですね。
ありがとうございました。頑張ってください。
はい、
どうも。お気に、どうも。失礼します。
失礼します。それでは、次。京都新聞ニュース入ってますかね、
はい、1本だけあります。
ああ、そうすか。
お伝えしますね、はい、物理好きの中高生が知識と発想を競う京都物理コンテスト2011が昨日京都市右京区の嵯峨野高校など京都府内の3つの高校で開かれました。科学的な思考力を養うため京都府教育委員会が去年から始め今年で2回目です。出場生徒77人は惑星の動きを題材にした力学の理論問題や太陽電池を使った実験に挑んでいました。以上この時間の京都新聞ニュースをお伝えしました。
ありがとうございました。どうでしたですか今日は。僕は今ね命のあれ聞いてね、この10年度のこの受診件数23,954件並びに自殺死亡がそのうち3,669件、また式で不況とかね、そのね12号台風来ましたけどね、それとこの160人でやってるという数字が、まあ、200人が希望とおっしゃってたけど多いんか少ないんかわからないけど、その例えば24時間1人1時間でやっても24人いると、2時間やったら12人で、その12人を例えば、まあ、12人それは6人でもよろしいわ、その毎日毎日こうローテーション組んでて 何日に一遍回ってくる、これも大変。それでまた対応せないかんでしょ、そのお客さん中がその、ね、電話かかってきた方の。
同志社女子大学に音楽療法科っていうあの研究室があるんですけれども、音楽でセラピーをするっていう、そこに先輩がいてまして、でちょうどあの、その同じような電話の窓口でお話を聞くってお仕事をしてた先輩がいたんですけれども、すごく志高く始めたお仕事なんですが、でも夜の電話とかもすごく重くて、それでまあ彼女自身が優しい子だったのでもう長いこと続かなくて、だからなんか優しすぎる人というか強い、まだ同年代の人よりも今の今の鈴木さんみたいなあのお母さんというか本当強い人があの頼もしいなって気が、本当に大変なお仕事だなっていうふうになんかもう知り合いを見てる分感じました、
そう思いますね。
だからそのやっぱり受け手の方もケアが必要だとおっしゃってましたけど、まさしくそうだと思いますね。
養成講座のお問い合わせしたことがあるんですけど、その時に生半可な覚悟ではできませんよっていうのも、その覚悟がないと資料もお渡しできませんよって言われたことがあるんですけど、
そうだろうね。
それはもう大変やと思います。だって精神科のお医者さん自体がね、先生自体が参っちゃうっていう、私目の当たりにしたことあるんで、心の問題ってね、目に見えない